グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲストは写真家の田村直子さんです。どうもこんばんは。
こんばんは。
はい。福祉と、まあ、文化についていろいろこう語り合う番組で、田村さん出ていただけたのは本当に嬉しいんですけども、はい、改めてですね、はい、2012年にこう出版された、これもまた面白いですね。ソローニの森っていう、こう、写真集が医学書院っていうね、
うん、
医学この名前がついてる、こう、出版社が出てるっていう時点でかなりこう越境してる感じがあるんですけども、はい、この写真集、僕いくつか、はい、すごくこう気になったところが、あったんですね。
はい。
で、それで、ちょっと具体的な話なんですが、前回からこのラボート精神病院の、院長のウリ先生の話も出てきています。はい、で、はい、ウリ先生にその滞在して、これからまあ、ラボルトで、まあ、写真を撮りたいというか、まあ、ラボルトに関わっていくっていう時に、まあ、手紙を書かれていると思うんですけども、はい、そのことがこう写真集の中にあって、うん、ラボルトから、まあ、パリに戻った時に、田村さんご自身がね、
はい、
こう書かれてますね。私はなぜか社会の檻の中に戻ってしまったっていう感じが、うん、まあ、すごい気になったんですよ。
はい、
社会の檻って、なんなんかなと思ったんですね。なんかこう、まあ、多分、番組聞かれてる方も、一般的なイメージとして、精神病院ってすごい遠いところにあって、はい、すごいまあ隔離されてるところにあって、うん、まあ、変わってきてるところもあるかもしれないけど、むしろそっちの方が檻的なね、うん、印象も使った多いと思うけども、うんうんうん、パリの方に戻られて、その檻っていう感じを
逆にね
受け取った感じっていうのが、まあ端的に面白いと思ったんですけど、うん、その時の感覚っていうのをもうちょっとなんかお聞きしたいなと思うんですけども、うん、
やはりその一番最初に、まあ、半日ぐらいしか、まあ、いなかったんですけど、はい、その日本から旅をして、うん、で、まあ、パリからラボルト精神病院に行くんですけど、2時間半ぐらいかかって、
はい、
でそこに着いた時に、うん、なんか病院に行くはずなんだけど、うん、なんかこう眠りから、まあ、ちょうどねこう移動中ちょっと寝ちゃって、はいはいはいはい、眠りから覚めたら、うんうん、まあ、本当になんていうのかな、ある、うん、旅の途中の小さな村にたどり着いたような、うん、はい、もう感じだったんですよね。でリラックス、
うん、
いてもリラックスできて、うん、もちろん自然もあるので、うん、非常になんか環境が穏やかで、はいはい、で人もなんか、なんていうのかな、こうゆったりと、うん、なんかみんな挨拶しに来てくれたりして、ボンジュールとか言って、
うん、ちょっとした本当夢心地っていうか、
そうですね、
おとぎ話みたいですね、本当に、ね、うん、それ聞くと、
で、ここ病院なのかなっていうようなこともすごくあったんですよね。で、なんか一人一人の方たちものびのびされてたから、
はい、
なんかそういったなんかこう印象で、なんか自分がこう考えてたイメージとあんまりにも違ったっていうのもあって、あ、うん、実は日本でもいくつか精神病院って訪ねたことがあったんですけど、うん、まあ、そういったことも入ってたのかもしれない、先入観、うん、
はい、
だから自分の先入観がいかになんか偏ったもんだったのかっていうことも含めて、うんうんうん、なんかすごい何だったんだっていうのがありつつ、その夜パリに戻ってパリの明かりがこう見えてくる来た時に、うん、なんとなくこう こう重いね塊の中にねまたね自分が入っていくようなね、なんかそれは、うん、なんとなく不思議なんだけど、そう思ってしまったし、うん、病院の中でその患者さんとかもお会いしても、個人個人と、じゃあアンリとか、ジャンリュックとか、あって、その人名前とその人だけで付き合うじゃない？やっぱり。
はいはいはい、そうですね。
うん。で、そういうなんていうのかな、個人も名刺とかもちろんないし、型紙もみんなないし、で、そういった個人の比重が高いっていうか、なんか変な言い方かもしれないけど、すごいシンプルで、なんかそういうことをなんかバーって感じてたのかもしれない。うん。だから、そのね、ちょっとこの言い方が正しいのかどうかはわからないんだけれども、本当になんとなくそういうふうにこう感じながら入っていったっていうか戻っていった感じはしましたね。
今のお話、その個人の比重が高い出会い方っていうか、そこの話すごく面白いなと思ったんですが、なんかそのおそらくまあ自分自身がね、いわゆるその精神病であったりとか、病にかかってないと、そういう病院に訪れるってことって、まあ家族であったりとかね、そういう人たちがいたそうだけど、まあなかなかないと思うんですよ。で、普通に生きてたら、あの人何やってる人っていうところから話し合って、写真家ですとか、どこどこの会社でとかって話になるでしょ。でも、多分病院、逆で、病院の話で言うと、もう大前提として、まず患者さんであるっていうふうな、こと自体も一つの属性として見てしまうと思うんですけども、もう今の話を聞いてると、その場所ではなんかこう患者みたいな感じもなく、本当にこう個人と出会っていく、そういう雰囲気というか、空気が広がってるっていう感じなんですかね。
そうですね。なんかそれはすごく感じたし、だからもう私何回か行くのも、もう友達に会いに行くみたいな、出会った人に会いに行くっていうような感覚で行っていたので、それはなんかこう、続いていったかなっていう。で、まあ、見た目的にもね、そのなんていうの、皆さんその白衣着て、ドクターですっていうような方もいないの、いないんですよね。だから、本当に、その部分にしても普通の、なんか。
そうか、全員私服っていうか。
そうなんです、そうなんです。
もう誰がだから、スタッフさんで、誰が患者さんかとかっていうのは、まあその服とかだけでわかんないですね。
そうですね。なんかそういったこう、目に見える、形では ないので、だから、いろいろね、そういう部分でも、こう、みんな一緒にこう、動いているという感じでしたね。
その中で、まあ、またそのお手紙のね、ことで言うと、さらにこう気になったのが、まあ、その社会の檻の中に、まあ、パリにいた時戻ってしまったって感じと、ここに書かれているのが、もう一つの時間っていうのを記憶するためにって書いてるんですよね。この、なんかこう、もう一つの時間っていうのは、僕が思ったのはその、いわゆる、社会っていうところ、まあ世の中でいうところの社会に生きてるみたいな、普通とかいうふうに言われる、一般的なとかね、そういうふうなもので流れている人との関係性とかと全然また違ったものが、やっぱりここの中で見つけていけるんじゃないかっていうふうなことを強く思われたということなんですか。このもう一つの時間っていうフレーズ自体がすごいいいなと思ったんで、まず。
今普通のっておっしゃったんですけど、それは本当にウリさん、ウリン長が、まあ、講演会でもおっしゃってたことで、じゃあ普通ってなんだっていうような問いかけがあったんですね。それに対してもすごく私なんか、もうずっとなんか心の中に残っていて、で、あとやっぱりその、これも本当もう一つの時間って言ってものすごく難しい定義だと思うんですけど、なんかその最初の印象っていうのがやっぱりこうそこでこう目に、見えなかったものっていうのをどう感じるんだろう、感じれていけるようになるんだろうとか、そういったこともあったと思うんですよね。で、私はやっぱり写真家だからそこに滞在させてもらえるわけだから、写真は撮るっていうことにはなってたんだけど、やはりその行った時現在の自分の小さななんていうの世界とか価値観とか、そういうものをどういうふうに、まあ、そこで、自分が目に見えなかったものっていうのを感じていけるんだろうかみたいな部分も含めた 時間だったと思うんですよね。なるほど、うんうんうんうん、だから多分スタートした頃と、うん、どんどんどんどんま変わっていくっていうのはだと思いますね。
はいはいはい、
うん、
写真を撮るとか、うん、まあ写真田村直子っていう写真家っていうね、うん、立場でもちろん滞在をしてると思うんだけども、うん、まあそれでも先ほどの話で言うと一人一人の個人と、うん、まあ会っていって、はい、友達のようになっていくときに、うん、自分が写真家であるっていう、うん、ことっていうのが、うん、時に邪魔になるというか、
そう
っていうようなことってなかったですか？
そうですよね。だから、うん、もう初めもうカメラとか持ってるだけで、うん、逆になんかこうなんでみたいになってしまうから、そうすると全て自分に返ってくるわけですね、うん、じゃあ自分は 何なのとか、うん、自分は何がしたいの本当にとか、そういうことにもなってくるわけだから、うん、いろいろやり取りをしていくうちに自分への問いかけがすごく増えてくるっていうのもあって、はいはい、まあ、いわゆる鏡のようなものですね、うん、なんかそういったことはすごくありましたね、うんうん、
自分の中に、まあ、この本の中でもなんかもう一人の他人みたいなものが生まれてくるみたいなことも、
うん、
書いたと思うんですけども、一つ僕自身が、はい、まあ、この番組の中でもですね、うん、ずっとその福祉の領域とか、
はい、
そういう医療の領域とかから出てくる造形作品みたいな、
はい、
うん、こととかっていうのを、まあ、結構取り上げてきてるんですけども、はい、なんかこう表現者っていう立場ね、うん、写真家であるとか、はい、音楽家であるとかっていう立場が、うん、医療とか福祉っていう現場に関わるときに当然なんていうかな、こう最初からその立場やから、うん、当然音楽をするよねとか、
うん、
写真を撮るよねっていう風なところで、うんうん、まあ、ある程度は決められた枠の中で入っていくけども、
はい、
こう結果コミュニケーションしてた時に、うん、最終的にもちろん田村さんはこの一冊のね写真集という形にされたと思うんですけども、
はい、
やっぱりその写真見た時にそこで生まれてるコミュニケーションみたいなものとかはすごく感じられて、うん、仮になんかこう写真にならなかったとしても写真集にね、うん、
はい、
その6年間っていうことで起こってることっていうのは、うん、なんかまあどういう知り方か分かんないけど、うん、話を聞くとかなんかもしれないけど、
うん、
なんかこう最終的にこの写真集にまとめるっていうことを、
はい、
どの段階から決断をしたりとか、
うん、
どの段階から自分でやっぱこれ写真として何か発表しようみたいなことの、うん、こう切り替わりみたいなことがあるのか、なだらかにそういうふうに意識変わっていったのか、そのあたり聞きたいなと思ってたんです。
それはねやっぱり撮ったからには、
うん、
っていうのもあったし、
うんうん、
あと本当に撮られるの嫌で、
はい、
自分の顔を見たくないっていう人も結構いたんですね、
はい、
だけど、まあ、逆にこう見せることですごく、うん、なんていうの、あ、僕はこんな顔してるんだみたいなね、はいはいはい、そういったこうリアクションとかいろんなのを見ていくうちに、うん、やっぱし私撮ったんやったら見せないとっていうのもあったし、
うんうん、
なんかそういうこうなんかこう交換、
はい、
交換の中でやっていってたし、
うん、
逆にその滞在してる人が撮ってる写真とかをちょっと見てみてみたいなとか、だからそういうなんか自然の流れでっていうのはあったかな。でも 3,4 年経ってからかな、
やっぱ時間はそれなりに、そうですね。
そうですね。
出てますよね。
はい、
うん。上映会を、このラボルト精神病院の中でも、
はい、
過去のね、写真とか、うん、映像の作品の上映会されてるシーンがこう出てきますよね、
はい、
写真集で。これ、うん。そこもすごく面白いなと思って言ったんですけども、自分たちが写っていることに対して、いろんな反応があったりとかするっていうふうなやり取りがありながら、うん、
はい、
今度この写真集を出すと、ソローニの森って形出したときに、
はい、
当然それはもう不特定多数の人が、こういう作品を、
はい、
まあ、受け取って見るわけですよね。
はい、
なんか、そのあたりっていうのは、こう結構、こう、作品を見せていこうというふうに思ったときっていうのは、はい、もう自明のことやったんですか、その、みんなに見られる形でこうやって作品集にするっていうのは。
だから作品集にするって、まあ、でもね、ウリさんも、やはり、なんというか、うん、皆さんね、そのアトリエというか、うん、アートのアトリエみたいな、
はいはいはい、
たくさんあるんですよね。
活動されてるんですね。デッサンとか、演劇やったりとかね。
そう、う
ん、
コラージュとかね、
うん。
で、そういったことに対して、私が、例えばギャラリーでじゃあ発表しますっていうことに対しても、うん、非常になんか、あ、いいねっていう、
うん、
撮り方とか、
うん、
接し方とか、撮ったものを見せた上で、
うん、
そういう風な感じは持ってくださってたんですね。
はいはいはいはい、はい。
で、あと同時に、
うん、
やはり、ここに いられるっていうことも含めて、なんかこう一緒に体験してもらえるような部分ってあってもいいんじゃないかなっていうふうに思っていたんですね。で、まあ展覧会とかでプリントを展示して空間作ってやるのとまた別に、本っていうのはやはりさっきおっしゃったよね、不特定多数の人
こう、ね、いろんな方が見えますからね、この
本は。で、だから本っていうものを作るときに思ったのは、その扉を開けて、そこの場所になんか一緒にこう散歩するような感覚っていうのが欲しいっていうことも入れて、まあ、作って
はい
るんですね。
はいはいはいはい、うん、あともう一つ上映会をされてると、はい、当然田村さんもその場におられたら、はい、まあ対話が生まれるというか、上映した後にみんないろいろ喋るでしょ。
そうなんです。
ね、それラボルトでもそういうこと起きてたけども、どうですか、こう国内、日本の国内とかでも上映会各地でされてたと思うんですけども、反応みたいなものは。
まずやっぱしその、私自身もどういう反応なんやろうっていう風な、あの病院で上映会した時に、はい、ドキドキしてたんですけど、その後にこう一つのそのまあ映像とか写真とかを通してつながることができたなっていうのはあったんですよ。
なるほど。
だから個人でいくらこんなんなんか撮ってやってるってか言ったって、やっぱりなんか見るのはやっぱ強かった。で、そういったことでなんかこうね、そこで。一つのものを通してまたこう別の次元に行けたっていうのもあったんで、はいはい、それはすごく良かったですし、あとあの日本の方でも、あの上映というかね、まあフォトモンタージュも含めて、あと少しビデオも撮っていたのでやったんですけど、やっぱりイメージが全く違うというような方もすごく多かったですし、
ね、
その自分が持ってるその精神病院っていうようなイメージに、で私はまあ精神病院という、まあ、一つの場所を通してどういうことが考えられるかっていうようなこともなんかこう徐々にこう自分でも見ていけたらな、一緒に見ていけたらなっていうことも思っていたので、だからすごくずっとなんかこう動いてる感じで、広がってきている感じで、そういう感じは受けますね。
なるほど、なるほど。
そこの病院、そこのラボルトっていう一つの場所を通したことで見えてきたものっていう、そういう印象、
ね。なるほど。ありがとうございます。あの、最後の質問なんですけど、今、最後におっしゃってくださってたね、ことと通じるんですが、やっぱりその上映会とかいろんなこう活動を通じて、自分自身、田村さんご自身がね、今回のこの写真集刊行されたりする一連の流れの中で、今自分が生きている日常っていうものに対する見方がさらにやっぱ変わっていったっていうのはありますか？
それはやっぱありますよね。もうでやっぱり気づけてよかったっていう、まだまだ気づいてないところはいっぱいあるんだけど、なんか一つのそういったことに気づくことができたから、また次のね、何かが見えてくるっていうか、そういったことも含めてやっぱりここでの体験、体験っていうか、そういったいうのはやっぱり体でっていうかね、その感じる身に染みるっていうことはやっぱりね、なかなか抜けないわけだし、そういったことをなんか重ねていくと、やはりなんかそれこそ自分との対話もなるし、他の方とのやっぱり対話も変わってくるわけだし、そういうのはすごく感じましたね。
はい、ありがとうございます。2週にわたって、写真家の田村直子さんに、主にソロ鬼の森を題材にお話ししていただきました。田村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。田村直子さんのお話いかがだったでしょうか？来週は2月の8日に大津プリンスホテルにて、開催されたこの番組の公開収録も兼ねて、行われた対談、野見山行司さん、画家の野見山行司さんですね、そして、美術家絵本作家の田島誠存さんとのトークをお届けします。どうぞお楽しみに。それではまた来週。さようなら。浅田渉でした。